神の約束の言葉、聖書を共に見ていきましょう。今日は神への挑戦、神に対して挑戦した人について、創世記11章から11章の1節から4節を通して見ていきます。聖書は私たちに、神様が天と地を作った、そしてその中に人間を作って、特別な存在として作っておいた、その時にこのように言われたと紹介します。これはこの天と地を見た神様が、そして神様が作ったその人間、人間というのはここにいる一人一人です。あのアダムとエヴァですけれども、そのうちの私たちもその中に含まれています。私たち一人一人を見て神様はこう言われました。お作りになったすべてものを見られた。見よ、それは非常に良かった。見よ、それは非常に良かった。神様はここにいる私たち一人一人を見て非常に良かった。私たちはどのような存在なのか。非常に良い、もう類まれなる存在。神様は私たちをそのように今日も言ってくださっています。現代は神様が作られたものの素晴らしさを見、そして自分を見て、自分の素晴らしいところを見て、現代はこのように言います。神を排除した世界はこう言います。だから自然はすごい、だから私はすごい、だから自然はすごい、私はすごい。しかし私たちはこう言います。だから私は神を崇める、だから私は神を崇める。ほんの少しの違いでも、私たちが生きていく上でこれはものすごく大きな違いです。だから私は神を崇める。神様が作ってくださったこの自然を見たときに、私たちはどのような思いになるか、感動します。そして感動だけではなく、感謝が現れてきます。神様が自分を作られた、この私を非常に良かったという存在として作られたと分かったときに、私たちは感動します。そして感謝、神様は私をこのように生かし作ってくださったことを感謝します。でも、だから自然はすごい、だから私はすごいと言ったらどうなるでしょうか。だからもっと自然を探求し、もっと自然を分析し、もっと細かく、もっと細かく、そしてそれを発見していく、私はすごい、その体の仕組みを発見していく、私はすごい、この自然の素晴らしさを発見し、そして論文に書く、私はすごい、この自然の美しさを発見し、そして写真に撮る、私はすごい、この自然を維持している、私はすごい、私はすごい。さち、神様を排除した世界、それは私はすごいというところに帰ります。しかしそれはすぐに変わってしまいます。世の特徴、それは神はいない、神はいない、神はいないなら死んだら終わり、天国そんなものはない、死んだら終わり、だから今自分のしたいことをする、そして自分のしたいことをしていく自分、私たちがしたいことを全部していったら自分の素晴らしさ感じることができるでしょうか。分からなくなります。自己嫌悪に陥ります。自分のしたいことばっかりしていったとき、私たちは自分ってなんてためなんだろうって、私はずっとそう思いました。大体受験勉強、もう終わった方いっぱいいますけれども、期末試験とか受験勉強しなければならない、しなければならない、そしてスケジュールを作ります。そしてスケジュールを作って、大体これで1日疲れるんです。そしてその次の日から始めようと思って、そうすると部屋を片付けたくなるんです。日頃全然部屋片付けないのに、こう勉強しよう、しなければならない、スケジュール通りしようと思ったら、なんか部屋を片付けたくなって、そして部屋をこう片付けて、本棚をきれいにこう片付けていくと、そこに読みかけの小説があるんです。あ、これまだ読んでなかった。そしてそれを開き読み始める。 1時間2時間3時間4時間5時間6時間読んで終わった。何が起こるでしょうか。あ、もう試験まであと4時間、今からどうしたらいいんだろう、何もできない。そして試験を受ける。はい、結果は皆さんの想像の通りです。その時に何て思うでしょうか。なんて自分はバカなんだろう、なんて自分は惨めなんだろう。その試験の結果だけではなくて、あの小説を読んでしまった自分、あの片付けをしてしまった自分、さっき本来するべきことをしなかった自分というものを見た時に、もう本当に惨めで自分なんかという思いになる。それが1回だけだったらいいんですけど、また次の試験の時同じことを繰り返すんです。私たちはそのようにして自分の価値というものが分からなくなって、人間死んだら終わりなんだ、したいことをすればいい、人間死んだら終わりなんだから、そして自分なんか価値がない、自分が価値がないと思った人は必ず相手も価値がないと思います。だから利用することばかり考えるようになります。しかし聖書は私たちに言います。神の国、神様がおられる、主である神がおられる。だから神様は私に約束された、私はあなた方のために天国を用意しに行く。イエス様は天に帰られた、天国がある、人間死んだら終わりではない、人間死んだら終わりではない、確かに困難も苦しみも試練があるけれども、終わりではない、天国がある。だから私たちは今自分のしたいことではなく、使命に生きよう、神様が望んでおられることをしていきたい、そうしていくことに時私たちは喜ぶことができます、満足することができます。そして私たちは分かります、自分には価値がある、使命を果たしている、この毎日の中で自分には素晴らしい価値があるというのを実感します。そして聖書を読むとき、神様は言われた、非常に良かった、そうですね、神様、私はそのような非常に素晴らしい存在、そして目の前にいる人、目の前にいる人を見たときに、その人に対してもあなたは非常に素晴らしい存在、家庭の中で、夫婦で、また子供たちで、また兄弟同士で、また共にいる私たちが、あなたは非常に素晴らしい存在ですと互いに言うことができます。神様はそのようなものとして私たちを作られました。神様は神を排除しないということのために、善悪の知識の木をそのエデンに置かれました。神の国です、エデンに置かれました。しかし人間は神が取って食べてはならないと言われたその善悪の木から取って食べました。それは何を意味しているか。善悪を決めるのは私なんだ、何が良いこと何が悪いこと、それを決めるのは私なんだ、神様が決める、それは関係ない、私が決める、だから私がしたいと思うことが善で、私がしたくないと思うことが悪なんだ。人間はあのアダムとエヴァの時からしたいことをする、そしてそれは良いことなんだという生き方が始まっていきました。しかしその結果、神を排除した世界において、まず第一に妬みが生まれるようになりました。子供たちの中に兄カイン、弟アベル、この二人が争いました。カインはアベルを妬みました。兄であるカインは弟アベルを妬みました。神様が祝福されたからです。神様が祝福しているように思えた。どうして、なぜ、なぜ私は祝福されないんだ、こいつさえいなかったら。妬みはすぐに憎しみになりました。憎しみはすぐに殺人になりました。多くの殺人の動機は妬みです。多くのトラブルの原因は妬みです。妬んで憎んで、そして殺人をする、それが私たちの社会になりました。そしてこのカインの子孫の中にレメクという人が生まれました。このレメクは神を排除した世界を、完全な世界を作りました。全部、全ての中から、文化の中から神を排除しました。その時に何が起こったか。まず一つは、彼は二人の妻をめとった。二人の妻をめとった。したいことをする。欲しいものは手に入れる。私には力がある。だからこの人だけではなくこちらの。そしてその二人の妻を自分のしたいままに扱っていった。すなわちその妻を自分のものであるかのように扱っていった。その時その家庭は壊れ始めました。壊れ始めました。そして2番目にレメクがしたことは、神なしの文化を作りました。農業、工業、音楽、サービス業、 教育、家庭、この中から神を全部排除していきました。本来音楽は神様を称えるために、聖書の中で一番初めに神様を称えるために与えられたものでした。私の中にその音楽の才能、また音楽を理解する、それは神様を称えるものとして神様が与えられたものでした。そして農業、その一つ一つ神様を称えるために多くのものが収穫として与えられていく。しかし農業から工業から音楽から教育から神を排除しました。そしてレメクは言いました。神、そんなものを入れたら本当の教育じゃない。教育には神なんかいらないんだ。じゃあ教育には何がいるか。力なんだ。力の強いものが勝つんだ。